コリント第1、13章8節から13節。愛はいつまでも耐えることがない。しかし予言は廃れ、威厳は止み、知識は廃れるであろう。なぜなら私たちの知るところは一部分であり、予言するところも一部分に過ぎない。全きものが来るときには部分的なものは廃れる。私たちが幼子であったときには幼子らしく語り、幼子らしく感じ、また幼子らしく考えていた。しかし大人となった今は幼子らしいことを捨ててしまった。私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るであろう。私の知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るであろう。このようにいつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは愛である。イエス様は心の清い人たちは幸いである、彼らは神を見るであろうとおっしゃいました。主は心の清い人に神を見るという約束をしてくださったのです。けれども神様は霊です。姿形を持っておられません。その神をどうやって私たちは見ることができるんでしょうか。また罪ある人間が聖なる神様を見るといったことが果たして可能なのでしょうか。旧約の時代、神様は人の姿、天使の姿でご自分を表されたことがあります。でアブラハムは3人の旅人を迎えましたが、2人が天使で1人が主なる神ご自身だったのです。アブラハムはその主の前に立ち、主と語り合っています。でヤコブはペヌエルというところで1人の人と取っ組み合いをしました。でその人は人の姿で現れた神でした。それでヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たが、なお生きている。そう言いまして、驚きを恐れています。ペヌエルというその地名は、神の顔という意味があります。ヤコブをはじめ、選ばれた人々は、顔と顔とを合わせて神様を見る体験をしたのです。ヤコブが言いましたように、罪ある人間が神様を見るというのは死を意味することでした。ですから神様が燃える芝の中からモーセに語りかけられた時、モーセもまた神を見ることを恐れたので顔を隠したと聖書にあります。預言者イザヤは幻の中で神様を見ました。イザヤが見たのは、主なる神様が天の王座に座っておられ、その衣の裾が神殿に満ちているという、そういう幻でした。神殿は神様がそこに住まわれる場所とされていました。神殿は神様の衣の裾さえも入れることが実際はできなかったのです。神様は、地上のどんな場所にも閉じ込めることができない偉大で聖なるお方である。そのことをイザヤが見た幻は私たちに伝えています。この幻を見たときイザヤは叫びました。災いなるかな、私は滅びるばかりだ。イザヤのように神様の言葉に聞き従い、それを人々に伝える預言者であった、その人でさえ神様の栄光の前に立たされるとき、自分が滅びていくのを感じました。日本でのことですが、信仰を下げすんでいたある人が私の家内に、神がいるならお前の神というのを見せてみろと、そういうふうに言って詰め寄ったことがあります。家内はこう答えました。 私が神様を見せるなどということはできませんが、神様があなたに会ってくださるようにお祈りします。そうしますと、その人は慌ててですね、いやいや、やめてくれ、そんなことは祈らないでくれ、そういうふうに言い出したそうです。神様を否定するような人でさえ、もし本当に神様が見えたら、神様が現れたら、それは恐ろしいことになるということを知っていたんです。イザヤのような信仰者でさえ、神様の前に立つことができず、滅びゆく自分を感じたとしたら、神様に逆らって、神を見せてみろ、などという人は、神様を見たらたちまち滅びてしまうでしょう。そういう人には、私だったらこう答えますね。あなたが今神様を見たら死んでしまいますけれども、それでもいいですか？それでも本気で神様を見たいですか？神様はそれほどに聖なるお方です。神様を見るということは決して軽々しいことではないのです。けれども皆さん、恵み深い神様は、神様を信じる者に神様を見てなお生きていられるばかりか、神様を見てそれによって心が満たされるというその祝福をくださっているんです。もちろん見ると言いましても、この五感によって見るということではありません。五感を超えたところで、つまり霊によって霊である神様を見るというその恵みです。霊によって、また信仰によって神様を見る、そのことを聖書は神の顔を見るというふうに表現しています。で、アダムとエバは罪を犯すまでは神様の顔を仰ぎ見て生活していました。ところが罪を犯したときどうでしょう。人とその妻とは主なる神の顔を避けて園の木の間に身を隠した、そのように書かれています。それ以来人はずっと神様の顔を避け続けてきたのです。しかし神様はそのような人間に対してもご自分の顔を向け続けてくださっていました。人の霊は神の顔を仰ぎ見ることなしには生かされることがないからです。聖書は神様の手ですとか足、あるいは目、耳、そういう表現を使っていますけれども、それは神様が人間のような姿形をしているという意味ではありません。こういう言葉は神様の知識ですとか知恵、あるいは神様の持っておられる様々なご性質というものを表現している、そういう言葉です。同じように神の顔という場合には神様のご人格を表しています。英語ではプレゼンス、臨在というふうに訳されています。神様の顔を求めるとは、神様との人格と人格との交わりを求めるということなのです。オックスフォード大学の教授でありましたジェームス・フーストン先生がその著書の日本語訳の序文に日本を訪ねた時の印象を書いてらっしゃいます。こういう言葉です。日本文化について私に最初に強い印象を与えたのは、雨の日に都心に向かう地下鉄から降りてきた人々でした。誰もが傘の中に隠れるようにして歩いていました。ですから人の顔はビニール袋に包まれているかのようで見ることができませんでした。フーストン先生は人格の大切さ、プラソンというものの大切さに触れるためにこういう序文を書きました。よく顔の見えない日本人、そういうことが言われます。日本では集団は重んじられても個人が大切にされない、人格、パーソンというものが物質主義ですとか生産活動の中に埋もれてしまっているというふうに指摘されます。しかし聖書は 神様が偉大なパーソンであり、人は神様にあって本当のパーソン、パーソンフッド、真の人間らしさを取り戻すことができるということを教えています。神様は神様の顔を求め、顔と顔とを合わせて神様にまみえる。つまり、神様との生きた関係、人格と人格との交わりを持つようにと、私たちを招いているのです。聖書は、主とその御力とを求めよ。常にその御顔を尋ねよ。そう呼びかけています。詩編の27-8に、その呼びかけに答えた言葉があります。あなたは仰せられました。我が顔を尋ね求めよと、あなたに向かって、私の心は言います。主よ、私は御顔を尋ね求めますと。人は神様を見ることができます。肉眼によってではありません。信仰の目によってです。しかも、神様を見て滅びるのでなく、神様を見て生かされ満たされるのです。主イエス様が言われた心の清いものというのは、神様の顔を尋ね求める信仰の心のことを指しているのだと思います。神様は信じる者に、私はあなたの神、あなたは私のもの、そう言ってくださいます。ですから信仰者は、あなたは私の神、私はあなたのものです、とお答えするのです。神様と私とあなた、あなたと私という人格の関係を築き上げていくのです。詩編27-4にこんな言葉があります。私は一つのことを主に願った。私はそれを求める。私の生きる限り、主の家に住んで、主の麗しさを見、その宮で尋ね極めることを。信仰者の中に、この願いが満ち溢れるようにと願ってやみません。さて、新約時代に、人はキリストによって神を見ることができるようになりました。ヨハネ1章18節、神を見た者はまだ一人もいない、ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのであるとあります。ここで神を見た者はまだ一人もいないというのは、旧約時代に例えばアブラハム、ヤコブ、モーセ、そういう選ばれた人々が神様を見るという体験をしましたが、それを否定するものではありません。ましてや詩編の中にありますように、神の御顔を信仰によって仰ぎ見た、そういう人々の信仰を無意味にすることでもありません。ヨハネの福音書のこの言葉は、神様は過去にも様々な方法でご自分を表してこられた、見せてこられたけれども、神の御子イエス・キリストによって過去のあらゆる方法に勝る仕方でご自分をお示しになったということを言おうとしているのです。イエス・キリストによって初めて人は本当の意味で明らかに神を見ることができるという、そういう意味ですね。ですからイエス様は、私を見た者は父を見たのであるとおっしゃったのです。コロサイ 1-15 に、御子は見えない神の形であって、すべての作られたものに先立って生まれた方である。またヘブルの 1-3 に、御子は神の栄光の輝きであり、神の本質の真の姿であり、その力ある言葉を持って万物を保っておられる。御子は見えない神を見える形で私たちに示してくださっているのです。神の御子が人となってこの世に来てくださったことによって、私たちは見えない神を見ることができるようになったのです。そして神の御子は神そのものであるお方ですから、新約時代の私たちは旧約時代のどんな予言、幻、特別な出来事を通してよりも、もっとはっきりと神様を知り、 神様を見ることができるのです。しかし神様がどんなにご自分を明らかに示されても、私たち人間の側にそれを見る視力がなかったら、人は神様を見ることができません。ジャン・カルバンは聖書をメガネに例えました。それで神様を見ることができるというんですね。けれども、もし人に視力そのものがなければ、いくらメガネをかけてもものは見えてきません。それでカルバンは、人にはどうしても神を見る視力を与えてくれる聖霊が必要だと、そう言っています。聖霊は信じる者のうちに働き、神を知る知力、神を見る視力を与えてくださるのです。使徒パウロは、モーセが神と顔と顔とを合わせて語り合ったそのことを触れまして、クリスチャンはそれよりももっと大きな啓示を受けている、神の栄光を見ているんだと、そう語りました。コリント第2の3の18です。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。クリスチャンは旧約の聖徒たちよりももっと確かに神様を知り、神様を見ることができるのです。皆さん、この幸いに気づきましょう。それを感謝しましょう。この特権をもっと用いて、さらに主を知るものになっていきたいと思います。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは救われ、聖霊を受けた信仰者の内面でもうすでに始まっています。信仰者はこの世にあっても神様を見ます。イエス・キリストを見るのです。けれども、救いの完成の時にはもっとはっきりと神様を見ることでしょう。コリント第1の13章12節。私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るであろう。私の知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るであろう。古代の鏡は聖堂を磨いて作りました。表面に水銀を塗ってよく見えるようにしたものもありますけれども、今の鏡のようにはくっきりとは見えません。神様を鏡に映して見るというのは、おぼろげに見ているということです。しかしその時には、直接主を見ることができる。私たちはこの地上で、なぜなんだろうと思うこと、どうしてこんなことが起こるんだろうと、この世の矛盾、あるいは理不尽なことに疑問を持つことが多くあります。いくら考えても答えの出ないこともあります。しかし私たちが直接主を見るときには、そのすべてが解決するのです。真面目な信仰者ほど自分の信仰の足りなさを感じます。神様との交わりが不十分であることに心の痛みを覚えます。そうしたもどかしさが吹き払われる時がやがてやってくるのです。イエス・キリストを信じる者は暗闇の中には生きていません。死の暗黒、そういったものを体験するようなことがあっても、信仰者は輝く死の顔を仰ぎ見ることができます。盲目の賛美歌作者ファニー・クロスビーは、いつかはさらばという賛美を作りました。御顔を拝して我は告げまつらん、恵みに我が身もあがなわれたりと。 彼女は障害のある人とは思えないほど快活な人であったと伝えられています。それはこの肉眼は見えなくても信仰の目で彼女はいつも主を見ていた。やがて天に行った時にはその肉眼も見えるようになり、神様を、イエス様を、私の王を本当にこの目で見る、そう歌ったのです。そのように今顔とを合わせて神様を見ながら生きている人には、やがての日には主をこの目で見る、その幸いに預かることができるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちが闇の中をさまようことがないように、イエス・キリストの光によってご自身を示し、聖霊の光によって信じる者の内面を照らしてくださいました。主イエス様が言われたように、あなたを信じ、あなたの御顔を求める心の清い人たちとなって神を見る幸いに預かりたい、私たちは心から願っています。なおも私たちの信仰の目を開いてください。そしてあなたを見る喜びで満たしてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。